おはようございます。よくいらっしゃいました。2024年も2月になりましたですね。あっという間に1ヶ月経ちました。先ほど司会の国重さんもね言ってくださいましたけれども、今年の元旦の礼拝でね、神様を主語にする生き方をしましょうというふうにお話をいたしました。神を主語にするというのは、本当に私もそう言っておきながらね、それを普段の生活に落とし込むというのはそれはそれでなかなか大変なことだなと思いますね。常にやっぱり自分自身が中心にいるので神を主語にする、神を中心とする、っていうことは本当に自分自身の意識を変えないと難しい。まさにその我々が罪人であるというのはそこが難しいということなのかなというふうに思いました。神を中心にするということが難しいということが罪であるというね。だから本当に常に自らの意識を神様に向けていかないといつの間にか神様から思いが離れてしまうというそういうことがあります。ぜひねこの1年本当にこのさよならキリスト教にならないためにですね、さよならキリスト教にならないために、いやむしろね、この国に本当の意味でこの福音が広がって、本当に神様を信じる誠の神を信じる国になってもらいたい、そう思いますね。今年の今日はですね、神は愛だからというテーマなんですけども、今年の聖句ですね、この聖句をずっと、1月から読み続けているわけですけれども、今日でこの聖句についてからのお話を終わりたいと思いますが、もう一度お読みしますと、テモテへの手紙1の2章の4節から6節ですけれども、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのです。この方はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証ですと。先週はね、この定められた時にというこの定められた時というお話をしましたが、今日はこの最後のね証っていうところですね。何の証なのかっていう話なんですけれども、この箇所にはね、神は何を望んでおられるかと、で、先ほども言いましたけれども、神様がこの世界の創造主であるし、神が始点スタートなんですね。で、聖書の教えっていうのは神が主語です。神を中心として考えていくと。じゃあその神は何を望んでおられるかというのが今日の箇所に書いてあるわけですけれども、それはまず第一に全ての人が救われることであると。救われるというのはお話しいたしましたけれども、これは神様と私たちの関係が回復することであると。神と人との関係が壊れてしまっているので、それが回復する、我々が神のもとに帰っていくということですけれども、それを神は望んでいらっしゃる。そしてもう一つは、その全ての人が真理を知るようになることだと。この救われるということと真理を知るということはおそらく同時だと思うんですね。これはその同列のことだと思うんですけれども、その真理とは何かというと、まず神は唯一であるということですね。神は唯一であると。この国の人たちが一番引っかかるのはここなわけですけどね。神は唯一だと言ってる、キリスト教が嫌いだって言うんですね。神様は、ね、そんな一人に決めて自分の神だけが正しいと言ってるのは傲慢だと、あるいはそんな一人に決めるなんてね、もったいないって言えないんですけど、いっぱいいていいじゃないかってですね。でも結局この国の人たちの神っていうのは自分の願いを叶えるための、道具に過ぎない。だから祭るっていう言葉がありますけど、私はこの祭るだから何でもかんでも祭れば神になっちゃうんですけど、 唯一絶対の神からしてみればですね、何でもかんでも神にするということ自体が非常に腹立たしいことだと思うんですよ、私からしてみたら。神でもないものを神にしてしまう、何でもかんでも祀ればいいんだっていうんですね。そして自分で祀っといて自分でお願いするという、実に不思議なことを何の疑問も感じずにやっているというですね。ちょっと余計なことですけど、私が教えている学校あるいはこの教団の本部があるのがですね、東京の駒込というところなんですけども、その駒込の東京の本部の敷地にの真横に隣接して神社があるんです、はい、本当にもうフェンス一枚とで、古い神社だったんですけど、何年か前に一部をマンションにして立派な神社に建て替えたんですね。すごい立派な神社で、でこの時期になりますとね、皆さん受験のね、合格の祈願に来られるんですね。一生懸命お札をお買い求めになってね、ガラガラと鳴らしてパンパン叩いて、なんか入れて、って一生懸命やってるんですけど、その気持ちは分かりますね。その自分の子供とか孫とか知り合いがね、無事に受験ができますようにと、できれば通りますようにっていう気持ちは分かるんですけど、何かお願いするための神だったらですね、その神なんていらないんですよ。で何かお願いするためって別にどこでもいいです。それこそ私にお願いしてもらっていいですよね。何の効果もないんだけど、でもその何の効果もないことに一生懸命になることが何かこう、素敵なことだっていう感覚がね、日本人の中にあって、だから神様から、誠の神様からしてみれば、お前らもったいないことしとるなと、そんなことに一生懸命になってお金も払って無駄な時間を使って、ね、何の効果もないのにって多分思っておられると思うんですね。神は唯一であるということを、唯一の神ですから当然知ってほしいわけですよ。当然知ってほしい。全ての人が真理を知るっていうのは、まず神が唯一であるということを神は知ってほしいんです。そしてその次に、神の一人子であるキリストイエスだけが神と人との間の仲介者であると。で、これも前にお話ししましたけれども、その人が神のもとに帰っていくためには仲介者が必要なんだと。それは神ご自身がお作りになった制度に基づいていることですね。だから聖書の教えっていうのは全て神がスタートですから、神がお定めになって神がなさっていることですね。人間が考えていることじゃない。神は私たち人間に自由な意思を与えられ、故にこの地上に人間が住むにあたってはルールを守らなければならない。そうでなければ人間はお互いに殺し合って、今でもやってますけど、ルールを作ってもね、適当に変えてますけど、でもルールを守って、生きていくように神様がお作りになった。で、そのもし破ったら罰を受けなければならない。罰とは死であると。でももし人間がその自ら犯した罪に対する罰を受けたとしたならば、全ての人はもう死ぬしかない。全ての人はこの地上に存在できないわけですね。でも神はその人間と神との間、人間が神のもとに帰っていけるように仲介者をお立てになった。神自らがその人間の罪をの罰を受けるために一人子を送られたんだと。でキリストは全ての人の贖いとしてご自身を捧げられたんですね。イエス・キリストが、神の一人子である方が全人類の罪の身代わりとして、結局は神が私たちの罰を全部引き受けられたということですね。神ご自身が引き受けられたということですね。で、今日の疑問はですね、なぜ神様は私たちの贖いのために一人子を殺されたのかと。なぜ神様はそこまでされたのかと。そこまでして、私たち人間を神のもとに帰ってこれるようになさったのか。 独り子を殺すというですね、人間から考えたら一番残酷で一番悲惨なことを神はあえて選んで、私たちを自分のもとに帰ってこれるようになさった。なぜそこまでされるのかですね、よくわからない。そんなことしなくてもいいんじゃないかと思うんですけど、それはまたやっぱり聖書が答えているわけですね。なぜ神はそこまでするのかということを答えているのが今日選んだこのヨハネの手紙にバチッと書いてあるんですね。愛することのないものに、ものは神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛がありますと。非常にわかりやすいですね。なぜ神はそこまでして一人子を送って私たちの罪の償いとなさったのかというと、もうそれはシンプルに神は愛だからと。それ以外答えようがないって言って、神は愛だからと。確かにそうです。神は愛だからこそそうされたんだと。でさっきも言いましたけども、神は人間を滅ぼすこともできるわけです。神はね、もう万物の創造主で主権を持っておられるわけですから、神に背いたものはみんな滅ぼすことは神の権利というかね、神がお作りになっているわけですから、私たちも気に入らないものがあったら潰しますよね、捨てますよね。でも神はそれをされなかった。罪の支払う報酬は死であると書いてあるわけですから、みんな死んでもよかった。まあでも神はそれをされなかったんですね。でそうされなかったばかりか、滅ぼすこともできたのに滅ぼさなかった、そればかりか御子をお使わしになって私たちの罪を償う生贄とされたんだと。私たちを滅ぼさないで御子を滅ぼされたんですね。なんでそこまでするんだ。滅ぼさないのはまあちょっとありがたい、それは嬉しい。でも御子を滅ぼすっていう必要はないんじゃないかと我々思うわけですけども、でもそれをされてるわけですね。それは神は愛だからなんだと。神は愛なんだ。で先ほどの箇所ですね、私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛してください。ここにもやっぱり神がなんですよね。神が主語なんです、ね、私たちが神を愛したんじゃない、神が私たちを愛してくださった。神は愛であって神は私たちを愛してくださったので御子をお使わしになって御子を滅ぼされたんだということですね。やっぱこの愛っていうのは聖書のキーワードですよね。キリスト教のキーワードです。で、仏教ではね、まあ、ご存知のように愛という言葉はあまりいい意味じゃないですね。愛着とかね、その囚われることとか執着することっていう意味なんです。愛っていうのはね、だからちょっとこうキリスト教の愛が日本人になかなか分かりづらいのはそういう側面もあるかもしれません。まあでも聖書が言っている愛は、まあご存知のようにね、この犠牲なんですね。犠牲なんです。自分が損をしても誰かを幸せにしようとする気持ちなんですね。これが聖書が言っている愛ですね。まあアガペの愛とも言われてますね。まあ無条件の愛とか、まあいろんな表現はできますけども、とにかく、自分は損しても誰かを幸せにしたいっていう、そういう気持ちが人間の中にあるわけですね。で、この愛というのは人間が親になると自然に無条件に備わってくる、ね、これが面白いところです。面白いというか不思議なところです、はい。我が子のためなら親は自らを犠牲にするですよね、いやいや私はそんなことはしなかったって人は多分いないと思うんですよね。お子さんを育てられた方は子供のためだったら、子供が病気になったらこっちが眠たらかろうが疲れていようがね、子供の病院に連れていくし、子供のためだったら自分が欲しいものがあっても我慢して子供に買ってやるし、 ね、それがでもそれがなぜかって聞かれて親の経験のある方その理由答えられますか。なぜあなたは自分の子供にそこまでするんですかと言われて論理的に答えられますか。他の子には絶対しないんですよ。絶対とまだ言いませんが、やっぱ我が子は特別じゃないですかね。我が子には特別に、周囲の子供に同じようにやったら破産しますからね。でも我が子にはしかもこれは親になったら自然にやれるんですよね、そうじゃないですか。なんかすごい頑張って3日ぐらい滝に打たれないと我が子のために何かできないっていうことじゃないですよね。自然にできるでしょ。自然にできる。すごい不思議ですこれ。でなぜそうなるかね、誰も説明できないんです。誰も説明できない。それこそ進化論なんかじゃ絶対逆立ちしても説明できないです。なぜ人間は人間の親という生き物は子供にそこまでするのか。他の動物はしないでしょ。可愛がっちゃいますけどね。可愛がるのもいますけど、まれにそう見えてますけど、犠牲払わないでしょ。勝手にどうぞって感じで産んだら、勝手に生きていけよって。必要な情報は全部遺伝子に書いてあるからな。あとはよろしくっていう感じでしょ。人間はそうはいかないですよ。人間めんどくさい。人間はね、もう神様はわざとそう作ってる。人間の赤ちゃんぐらい手のかかる動物はおらんですよね。もう特に、今あそこで立ってるのは誰だろう。誰立ってる。あ、ユリか。ねえ、ちょっとめんどくさいのがやや終わりかけてますけど、まあでもまだまだね、まだまだ、手がかかりますよね。もうでも神様はそういう経験を親になった人間にわざとさせてるんだと思うんですね。そしてこれがな愛だよって教えてるんですよ。お前の心にあるのは愛なんだよと、それは私がお前に与えてるんだよっていうことを教えてるんだと思うんですよ。で先ほどの箇所にねすごい面白い言葉があるんですよ。愛することのないものは神を知りませんって書いてあります。愛することのないものは神を知りませんっていう。逆に言えばですね、愛を知っているものは神を知っているだろうという言い方なんです。あなたの中にあるその不思議な気持ち、愛という気持ち、それどこから来たか説明できるか？できないだろう。それは私があんたにあげたんだよと。そういうことです。で、面白いことにというか不思議なところに神様は、まあ私たち人間を親にすると同時に全ての人間は親に育てられるんですよ。親に育てられる。ですよね。まあそれはまあ本当に、かわいそうに、生まれてすぐ親御さんが亡くなったとかね、親に育てられないということがあっても、でもやっぱり大人が育てるんですけど、まあ、基本的に親が育てるようになってるんです。つまり全ての人は親の愛を受けて育つようになってるんです。だから全ての人には愛が分かるんですよ。つまり愛することを知っている者は愛を知っているということだし、親の愛が分かる人は神が分かるはずだということです。この、まあ、聖書の、ね、愛についての教えっていうのは非常に明確だし分かりやすい、ね、でさっきも言いましたけど、この愛というのはまさに神の形なんです。神が私たちに与えられたものです。ご存知のように私たち人間は神にかたどって作られたって聖書の言い方、ね、新改訳聖書には神の形にと書いてあるし、英語にはイメージと書いてある。神様の形の一部をね、いただいてます。全部はもらってませんけれど一部はもらってる。でその一つっていうのは人間がそれぞれ人格を持ってるということですね。それぞれ人格を持ってるということだし、また自由な意思を持ってるということ、判断をしてね生きていくんだと。そしてもう一つはこの愛を与えられているということ。これ神様からいただいた神の形です。他に説明のしようがないです。 もちろん私たち人間の愛は不完全です。神様の愛は完全だけど、我々人間の愛は不完全だから、ね、親もね、我が子のためだと思ってやってますけど、時々はちょっと面倒くさいこともあるし、ね、今日は勘弁してくれみたいな時もあるし、ちょっとお父さんのもの先買いたいなっていう時もあるんですよ、あるけども、まあ、それでもやっぱりね、子供のために、で子供だけじゃないですよ、子供だけじゃない、ね、誰か困ってる人がいたら自分のちょっとは犠牲を払って助けてあげようかなとか、そういう気持ちあるじゃないですか。これは神の形なんです。で愛はですね、理屈を超えるんです。まあ、理屈というか計算を超えるものです。人間の中にある理屈を超えるものです。人間は本来自己中心です。計算高く自分の利益を優先します。そうですよね、自分の利益を優先しないで、ね、そうじゃないと破産しますから。もらった給料全部上げてたらね、もう翌日から飢え死にするわけだから、まあ、でも最低限のものは自分で取っておくわけですけど、でもやっぱり基本自分中心なんですね。でもさっき言ったように、愛する相手には、ね、喜んで犠牲を払う、そしてそれを幸せだと思える。この教会のテーマ聖句である、受けるよりは与える方が幸いであるというですね、与えることによって我々は幸いだと思える。まさにそれは神の形の証拠なんです。私たちの中にも神の形が残ってる、わずかながら。人間は互いに殺し合いもするけれども、他人のためにも死ねるんですね。不思議な生き物ですね。でそんな気持ちを持っているのは、さっきも言いましたけれども、全ての生き物の中で人間だけです。私たちだけが持っているんですね。いや実にだから不思議な、私はこの愛ということを考えれば考えるほど本当に不思議だと思います。そしてもう一つ重要なことは、この愛はですね、行動によってのみ伝わるんですね。愛されているということを理解できるのはその人の行動ですね。行動によってのみ伝わるものです。まあ、言葉なだけなら何とでも言います。言葉だけなら何とでも言いますね、大切だとか愛してるとかね。まあ、ただその言葉だけで騙されちゃう人もいるみたいですけどね。なんか最近、結婚詐欺ですかね、メールで結婚詐欺、で何百万も何千万も貢いじゃうみたいな人、よくやるなと思うんですよね。で完全になりすまして、やってるわけだけども、私はどこどこどこそこのなんかお医者さんで、いっぱい稼いでるんだと、であなたを SNS で見て一目惚れして、大好きだ愛してる、あなたのためなら死ねるって散々言って、実はちょっと困ったことがあって少しお金を用立ててもらえないかというと喜んで払っちゃうんですね。信じられないです、まあ、でもそれは非常にレアなケースですけど、でも愛してるか愛されてるかどうかっていうことを感じるのはやっぱ行動ですよね。その人が払ってる犠牲、その犠牲の大きさが愛の大きさですね。まあこれは聖書の他の箇所にもありますけれども、行いの伴わない愛は愛とは言えません。で私たちはそれを、まあ、自らも分かっているし、それを経験してきているし、でもその愛とは誰かのために犠牲を払うことであるし、愛とは行いによってのみ相手に伝わるものだという、そのルールはどこから来たかということでしょう。だから神様からしきてる愛を私たちに与えてくださった神のルール、神がそれをお作りになったんです。主語は神ですから人間じゃないんです。神は私たちに愛を与えてくださった。その愛とはただただ言葉とか、顔つきとかそういうものじゃ伝わらない、実際に払った犠牲によって伝わるものだと。 いう神がお作りになったルールですね。で、神様は私たちを愛しているということを人間が分かる形で伝えようとされたということです。人間が分かる形で伝えるために選ばれた方法が何かというと、独り子を与えるということ。独り子を与えるということ。独り子とは人間にとって最も大切なものですね。最も大切なものです。人間にとって大切なものは我が子ですけど、それがたった一人だとしたらもうかけがえがないわけだから、かけがえのないものを与えるということ、もうそれ以上はないわけですよね。だからこの神が御子を与えられたっていうのは、これは言ってみれば比喩なんですね。比喩なんです。実際になされたことだけれども、人間が分かるように、人間が誤解しないように、神ご自身が私たちを愛しているよということを一番分かりやすく、一番正確に伝えるために取られた方法が、独り子を私たちの身代わりにするということです。最も大切なものを私たちの罪を償う生贄とされた。最も大切なもの、天使の上から3番目のやつに、お前悪いが言ってくれるかと、分かりました、神様をお作りになった人間のためだったら私地上に行ってまいります、そうか頼むぞ、天使の3番目生かしたから、天使の3番目がお前たちのために死ぬからなっつって、いいだろうって、いやそうです、天使の3番目まあなんかありがたいけどどうでしょうかね、ね、人間には分かんないですね、ありえないけどね、ありえないけど、独り子であると、お前たち人間にとって一番大切なものは何ですか、独り子だろう、私の独り子をお前たちのために送るよと、そしてお前たちのためにこの独り子を身代わりにするよと、来られた独り子ご自身がヨハネの福音書でこう言ってらっしゃる有名な言葉ですけどね、友のために自分の命を捨てる、これ以上に大きな愛はないと自分でおっしゃった、イエス様自分でそうおっしゃった、友のために自分の命を捨てる、これ以上に大きな愛はないと言って命を捨てられた。これ以上の愛、大きな愛はないよと、分かってくれっていう感じですね、神様からしてみたら、私はあなたたちを愛しているということを分かってほしい、そのために独り子を送ると。ただですね、キリスト教に対して、疑問を持つ方は、なんで神に子供がいるのかと、ここに当然疑問を持つわけですよ。神は結婚してたのかと、他に子供はいたのかとかね、そんなつまらんことを言うわけです。でもこれはそもそも神は唯一ですからね。だから神は唯一だから、神が父と子である、父と子にご自身を啓示されるということは、神様ご自身からしてみたら本来は私はやりたくないことだと思うんですよ。人間も分かりにくくなるからね。神様一人なのに二人なの、さらに言うと聖霊なる神出てきますから、三位一体分からんなということになるわけじゃないですか、ね、でも私はあえて言いますが、神はその危険を犯してるんですよね、人間にとって分かりにくくなるだろうなと、でもそれでももうこれ以上ない、これこそが人間に自分の愛を教える方法だから、神様なのに地上にいる神様がいて天にいる神様で、まあね、それはツッコミもどころ満載なんですよ、でも主語である神はもうそれしかないと、そういう、ね、まさにリスクを冒して、でもそれでも人間に神が愛であると、神は私たちを愛しておられるということを間違いなく分からせるためには、まあ多分これ以上の方法はなかったということでしょう、神様からしてみたら。 他になかったんだと思います。他にない。妻をもう行かせなかった。妻がいたらもっと面倒くさいですからね。我が子なんですね、まあちょっと余計なこと言ってますけど、でも一人子ですよ、これしかなかった。だからこの十字架はね、神の愛の証なんです。これは神の愛の証ね、ここに神の愛が極まってるんです。十字架を見たら私たちは神の愛が疑えないんです。神様は私を愛しておられるんですか。神は愛だと書いてあるけど本当ですか。本当ですと。神は一人子をこの世にお使わしになって、あなたの身代わりとして十字架であなたの代わりに裁かれました。それはそして2000年前にあのイスラエルのエルサレムの町外れで起こったことです。歴史的な事実なんだ。歴史的な事実、ここですね。これ先週も言いましたけども、定められた時に起こった歴史的な事実で、ここがね、他の宗教とは違うところです。仏教でも例えば浄土真宗なんか非常に似てます。まあキリスト教にインスパイアされたんじゃないかという説もあるけれども、阿弥陀仏は全ての人が浄土に行かないんだったら自分は行かなくてもいいって言ったって言ってですね、ありがたいありがたい、南無阿弥陀仏って言うんですよ。阿弥陀仏は存在しないんですよ。架空なんです。架空だけどありがたいんです。事実だったらもっとありがたいだろうって話ですよ。これ事実なんだから、これここにはね、揺るぎのない事実があるんだから、ありがたくね、あってもないことにありがたいありがたいと言っている人たちがたくさんいるのは非常に残念なことです。でもこの十字架は事実。神は一人子を私たちに与えられたんだ。神の愛の証として。だから神の愛は疑う余地がない。だから私たちはこの神を喜んで神のもとに帰れるわけですね。いや、帰りたい。そこまで私を愛してくださってる神だったら、神のもとに帰るのは当然だと。ありがとうございます神様、私のようなもののためにですね。だから全ての人類が神のもとに馳せ参じて神を礼拝すべきです。本来はそうならないけどね、そうならないけど、でもそうならなくても神様は怒らないんですね。忍耐強いですね。私たちはとっくに怒ってます。もうここまでやったのにお前たちまだね、どうしようもないものを一生懸命拝んだりしてるのかと、ありもしないことを信じたりしてるのかと、私はここまでやったよと。まあでもそれは神が私たち人間を尊重してらっしゃる、意思を与えて人格を与えて私たちそれぞれに判断することを許されてるから、神はこれ以上のことはされない。ここまで私がやることは全部やったと。あとはあなたたちがそれを信じて私のところに帰ってくるだけだよと。ということでね、今年の聖句のお話はこれで終わるわけですけども、神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。救われてほしいんです。帰ってきてほしいんです。真理を知ってほしいんです。神は唯一だと。神と間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人ですと。この方は全ての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証ですと。証、何の証か、神の愛の証なんです。神の愛の証なんです。十字架は神の愛の証です。神はあなたを愛しておられます。あなたが帰ってくることを待っていらっしゃる。もしあなたの中に愛の気持ちが少しでもあるんだったら、愛が分かるんだったら、神が分からないとは言えません。その気持ちどこから来たんですかと聞く。分からない。それはあなたを作った神から来たんですよ。そして神はあなたが帰ってくることを待ってらっしゃるんですよ。そしてあなたを愛してあなたの身代わりとして一人子を与えられたんですよ。 分かりやすいと思うんだけどね、分かりやすいと思うんだけどねってここで投げてもしょうがないんだけど、本当にでも私はこの、ね、聖書の教え、は私自身もちろん信じてるということもあるけれども、ここに破綻はないんですよね。論理の破綻がないです、ね、本当にここにこのだから誰もこの聖書の教えに、疑問を挟んだ人はいないんです、これまでの歴史で。このことについていやいやそれは嘘だとありえないとは言えないんですね。実際にキリストが十字架で亡くなっているので、それを私たちは受け入れるかどうかを問われているわけですね。これは定められた時になされた神の愛の証。アメン。お祈りしましょう。天の父様、あなたは愛の神であることを感謝いたします。いやいや、あなたが愛の神であるからこそ私たちは今こうして息をしております。生かされております。滅ぼされずにおります。あなたは愛の神であるから私たちの代わりにあなたの一人子を与えてくださいました。そしてその一人子を私たちの身代わりとして裁かれました。ここに神の愛があります。神様、私たちがこの神の愛のゆえに今存在しているということをまず本当に感謝を持って受け入れたいと思います。ありがとうございます。そして本当にあなたの愛に今包まれていることを感謝いたします。私たちの人生には様々なことが確かに起こりますけれども、しかしあなたの愛は揺るぎません。あなたの愛は変わりません。それが私たちの支えです。一人子さえ惜しまずに与えられた神は私たちのすべてを知っておられ、そのすべての隅々まで神の愛は及んでいると私たちは信じます。どうぞこの誠の神の愛を人々が知ることができるように、また私たちが正しく伝えることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。